これに聞けと主なる神の声も聞くことができたのです。まあ、あの3人の弟子たちにとって決して忘れられない経験でした。長い間体が黙ったんですけども、ペテロは最後にその第二の手紙の中でまあちょっと書いたんです。422ページ、まあここでは栄光の神という表現が出てきます。ステパノもアブラハムについて証しした時からも同じ言葉を使ったんです。栄光の神がアブラハムに現れた結果として、からは故郷から離れ、もう友達と大切なものを全部捨てて従うようになったのです。422ページですね、中国説から、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになった時、おこそかな栄光の神からこういう御声が書かれました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。結局彼らは自分で、まあ、主の周波節ですね、主の声を聞いて、私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天から語ったこの御声を自分自身で聞いたのですと。まあこのように3人の弟子たちだけイエス様の栄光を、栄光に満ちた姿を見ることができたから、もう大喜びでいましたけども、残りの9人の人々ではちょっとかわいそうでした。非常に、まあ、困っていたのです。全くどうすることもできない汚れた霊に疲れた若者に遭遇して、そして9人の弟子たちは助けることができず、癒すこともできず、全く困り果てたのです。まあ、この間話したように、この汚れた霊に疲れた息子は惨めな憐れむべき人間の象徴する姿に他なりません。集まった人々は結局何にもすることができなかったのです。周囲の群衆はただ見ただけですけども、何もできませんでした。聖書学者たちも結局どうすることもできなかったし、そしてイエス様の弟子たちも無力でした。父親はあるよる人間的な努力が無に帰したことをして、全く絶望してしまったのです。まあ、彼らの中心には汚れた霊に疲れた病人がおりましたが、まあ、彼は悪霊によって攻撃され支配されてしまったのです。哀れな人間に他ならなかったのです。もちろんヘリポートの方の書いた女性も完全に悪霊に疲れているもので、まあ、悪霊に用いられたものであります。まあ、悪霊はこの男に取り付くと、彼をズタズタにし、彼を引き倒したため、彼は泡を吹き、歯を食いしばり、体をこわばらせていたのであります。ルカでの中で18節19節22節に書かれています。この霊は彼を滅ぼそうとして、結局殺そうとして、何度も火の中や溝の中に投げ込みましたとあります。まあ、悪魔のただ一つの目的は目くらにすること、滅ぼすこと、殺すことです。私たちはこの病人の中に私たち父の姿、すなわち同じように苦しみ 悩んでる主を知らない人々の姿を見るときに、私たちにとって人間的な力は何の役にも立たないことを知ることができるなのではないかと思います。イエス様は命令しました。その子を私のところに連れてきなさい。おしと壺の霊をこの子から出て行け。まあ、イエス様は悪霊に出て行くことを命令し、実際に悪霊はその病人から出ていたのです。イエス様は何という力を持つお方なのでしょうか。イエス様は悪霊に命令したとき、悪霊はそれに従わざるを得なかったのです。そのために悪霊といえども、イエス様こそが真の神の子であり神の聖者であると告白せざるを得なかったのです。22節、この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしお敵になるものなら私を憐れんでお助けください。まあ、イエス様はこの父親にいつ頃からこんなになったのと尋ねると、父親は答えていました。幼い時から、結局小さい時からです。霊はたびたびこの子を火の中、水の中に入れて殺そうとしました。まあ、霊が火の中、水の中に投げ入れるということは、小さい文字通り火の中、水の中に入れたわけですけど、そのことは私たちにとって一体何を意味しているなのでしょうか。まあ、聖書はしばしば火という言葉によって、まあ、多くの悩みや苦しみ、あるいは試練の意味するために使います。まあ、その当時の人々は苦しみや悩みに対して、すなわち国では汚れた霊に疲れた息子に対して力なく、絶望的で、あるいは無関心であったわけですが、それと同じように私たちも苦しみや悩みに対して無欲であったり絶望的になったり、あるいは無関心であったりすることはないでしょうか。ちょうどこの息子が悪霊によって火と水の試練にあったと同じように、私たちの悩みまた苦しみも、まあ、しばしば悪魔の攻撃、悪魔の力の現れです。まあ、悪魔はこの息子を殺そうとして攻撃したのです。まあ、悪魔は同じように私たちの信仰をダメにしようと狙っています。けどここで注意しなければならないことは、そのような我々の苦しみや悩みがただ単に悪魔から出てきているだけでなく、主がそれを許しておられる、すなわち主が私たちの信仰を清め高めるためにそれを許しておられるということを忘れてはなりません。まあ、旧約聖書を見ると、主が火の中から語られたという表現が使われていることに気がつきます。例えば申命記の4章、旧約聖書の283ページになりますが、次のように書かれています。283ページです。283ページ、申命記の4章の中2節、主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は言葉の声を聞いたが、見姿は 見なかった。見声だけであった。中5節、 あなた方は十分に気をつけなさい。主がホレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。33節、あなた方のように火の中から語られる神の声を聞いてなお生きていた民があっただろうか。36節、主はあなたを訓練するため天から御声を聞かせ、地の上では大きい火を見させた。その火の中からあなた方は御言葉を聞いたとあります、まあ、ちょうど主が火の中からイスラエルのために語られたと同じように、今日も主は悩みや苦しみの試練を通して、すなわち試練を意味する火を通して私たちに語りかけておられるのです。そして主は悪魔の活動範囲を制限なさるため、悪魔といえどもどうすることもできないのです。主が悪魔のなすことを許されたからこそ、悪魔は呼ぶから財産、子供、名誉、健康、夫婦の間の相互理解をも奪い取ってしまったんです。けどそのことを通して呼ぶの信仰はダメにならなかったのです。反対に彼は次のように証しするようになったのです。呼ぶ記の一章779ページになります。779ページ、呼ぶ記一章の21節、よく、まあ、知られている箇所です。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取らふる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。42章、同じくヨブ記の42章の一節、ヨブは主に答えていった。あなたはすべてができること、あなたはどんな計画もなし遂げられることを私は知りました。五六節、私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は地獄の下に住み、塵と灰の中で悔い改めます。ヨブは確かに目に見える財産全部失ってしまったんですけども、彼は別に損しなかったのです。主を全く違う形で知るようになったのです。苦しんだ時大変だったけど、やっぱり必要だったと彼は思うようになりました。まあ、このように人間的には理解することができない大きな悩みと苦しみを通して、ヨブは主の偉大さを前よりもずっとはるかに深く知ることができたのです。ヨブはすでに主のことを耳で聞いていたんですけど、この知るのを通して自分の目で主を体験することができたのです。すなわち前はそれほど深く体験的に知るところ少なかったんですけど、知るのを通してはるかに深く体験することができたと証ししているのです。まあ、別の言葉で表現すれば、ヨブが受けた苦しみは自分に報いられたのです。まあ、ドイツのある作者は、悩みをお前を送る資格のあるものは誰かと歌っています。すなわち悩みは我々の特権であり、愛されている証拠です。